中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、もうね、12月にもだいぶ半ばに入り、寒さも冷え込んできてるかと思いますが。
そうですね。
はい、でもね、このいろいろ障害をお持ちの方を雇用するってことを来年に向けていろいろ意識していかないといけないなって思うんですが、うん、文子さんはこの人事をされてた当時なんですが、
はい、
なんかこう、まあ、雇用する際に意識してたことってありますか？
ああ、そうですね。雇用する際にっていうか、
うん、
そうですね。定着してもらうっていうことかな。
ああ、はい。
やめさせないってい
あ、そうですね。大事です
う。うん。
ね。
いくら採用しても辞めてしまえば、またエンドレスでやっていかなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
そう。
確かに。
だから手間暇も、採用はすごく手間暇がかかるので、
うん。
まあ、採用にも、結果的には採用にも相当私のマンパワー使ってましたけど、
はい。
定着してもらうってことは結構ですね、気を使
うんうん。
ってたっていうか、特に最初の3ヶ月ぐらいはすごくこう、なんて、観察する感じで見てましたね。はい。
ああ、その一人一人を、
そ
なんか大丈夫かな、なんか困ってないかな、みたい
う。
な。
そう。顔つきとか態度とかね。
ああ、そうですね。
うん、表情なんかちょっと暗いなとかね。
はい。
そういうのを見てるのとか、あ、誰と喋ってるのかな。あ、あの人とは喋ってるな、みたいな。あ、またあの人と喋って、あの人と仲が良くなったのかな、みたいな。よく見てましたよ。
誰にね、心をなんか開けやすいかってのも大事ですね。
早い時期にいろんな人と喋れた方が当然定着は良くなるので、うん、誰とも喋らないで黙々やってると逆に心配になって、どうなれたとか言って聞いてましたけ
ああ、
どね。
そうですね。そうですね。雇用っていう入り口っていうより
う
も、
ん。うん。
採用した後の
あ
定
とあと。
着。
そう、定着。
確かにそこは大事だと、大事な部分だ
うん。
けど、つい雇用ってなると、なんか入り口、どういう採用で、どういう
そう。で
チャンス
ね、
でとかってところに意識と。
よくあるのはやっぱり採用してしまったら、ああ、よかったっつって終わっちゃうっつったら変、気抜けちゃう人いるんですけど。
雇用が目的になっちゃうみたいな。
そう。だから、それ定着させないと、ま
はい。
た何ヶ月かに同じことをやんなきゃいけなくなりますよっていう話
うん。
をしているので、そこはやっぱり私はすごく注意してましたね。
うんうんうん。あ、ありがとうございます。まあ皆さんもね、そうです。雇用というよりも定着。ここを意識してもらいたいと思います。はい。それでは今回の本題に行きたいと思います。
あと半年。
はい。
法定雇用率2.7%時代に向けて今やるべきこと4つっていうね。まあまた4回シリーズですってですが。今日はですね、今やるべきことの最初の一つ目は、真の不足人数の把握と予算の確保ってことですね。
はい。真の不足人数。
そ
真実の、どういうこと
う。そう。
なのか。
ちょっとそれをね、後でお話しますけど、
はい。
最近の流れをね、ちょっと整理しときますと、2024年の4月に法定雇用率が2.5%になりましたと。2.3から2.5になりました。で、今年2025年の4月に除外率が一律10%削減されました。除外率っていうのは、雇用義務を軽減するためのパーセンテージですね。建設業とか、鉄鋼業とか、ああいうやつは削減されて、10%削減されて、除外率が10%になったし、幼稚園とか、幼保連携型認定保育園、 とかは削減、除外率10%削減で50%になったりとかね。まあそういう形で、雇用しなきゃいけない障害者の人数が増えましたと。特定の業種はね。で、来年、2026年の7月1日に、法定雇用率が2.7%に上がりますと。
0.2%アップ。
アップ。
はい。で、これ人数にね、変える
そう
と、
なんですよ。
結構
0.2って言うと
変わっ
大
ちゃ
した
う。
ことないかなと思うんですけど、まあ、あと社員数によりますけれどもね、意外にダメージというか、いや、人数的にはね、大変だったりもしますと。で、こういうこと、まあ、こういうことっていうのはね、2024年に2.5に上がり、2025年の4月に除外率が10%一律削減され、来年、2.7に上がりっていうふうになると、どんどんどんどんやっぱハードルっていうかね、が高くなってってるなっていうことでですね。まず一つは、雇用しなきゃいけない人数がね、増えるので、納付金を納付しなきゃいけないというリスクが拡大しますと。要は、人数が不足するっていうリスクが拡大しますよねっていうことです。そうすると、納付金って1年間丸々雇用できないと、一月5万円で60万円なんですよね、年間。
まあ、でかいですね。
だから60万の、キャッシュアウトがあるんですよ。で、なおかつ雇用義務って軽減されないので、ただただお金が出ていくだけ。企業にしてみるとね。そういうリスクが拡大します。で、二つ目が、雇用義務対象企業が拡大しますと。今までは40人以上の会社が一人、障害者を雇用しろってことでね、2.5%の世界はそれだったんですが、2.7だと37.5人ですから、雇用しなきゃいけない企業が増えてきましたってことですね。だからやっぱり中小企業の社長さんと話してて、そんなにっつった、なんか足音が近づいてきてんな、みたいなことをね、表現される社長さんいらっしゃいますが、その、社長さんの会社は30人っつったかな。なんか、まあ40人って言われるとなんかちょっとまだ遠いかなと思ったけど、30人すると同じ30人台か
そうですね。
と。なんか結構現実味を帯びてくるよね、みたいな話はされてました。それから最後ね、ハードル3つ目は、もう昔もそうでしたけど、今もう超売り手市場なんですよ。どこの会社も障害を持ってる方採用したがっているので、採用の条件というか雇用の条件を良くしないと来てくれないっていうことがあって、で、この前はですね、中小企業じゃないんですけど、結構大企業の系列の企業で、今売り手市場で、その会社って障害を持ってる方は雇用しても、いわゆる契約社員だったんですね。だから、契約期限があるので、いつかこう、まあ、いつかというか最長でも5年しかそこの会社入れないわけですよ。そうするとどういうことが起きてるかっていうと、正社員で雇用してる会社に人がどんどんどんどん転職していくわけです。障害を持っ
まあ、
てる方
そう
が。
ですよね。
で、その会社は、やっぱり正社員雇用しないといけないねっていうことで、人事制度変えますみたいなね。契約社員の時は人事の評価。って入れる必要なかったんだけど、正社員であればやっぱり評価しなきゃいけないよねってことになって、評価制度作ってくださいみたいなね、そんなオーダーになっていますと。
ああ、なんかいろいろとやっぱ対応が変わってきます
そう
ね。
そう、変わってきてるので、で、私の前職でもそうでしたけど、私の前職は1年間は契約社員で採用しますと。で、1年後は全員に正社員への転換の権利が発生しますと。で、実際にほとんどの人が正社員になりたいと言って、ほとんどの人が正社員になってますよって話をして、それが一応武器だったんですよ。なので、やっぱりそういうね、雇用の条件がより良いところに人が移っているっていうことでね、まあそういう意味でも超売り手市場ですと。まあこういう前提条件があってですね、その中で人を採用していかなきゃいけないんですけど、ちょうどね、これから3月末、年度末を迎えますよね。で、日本の企業って、年度ごとのね、新卒一括採用というのがまだまだあって、で、そうすると、 今の人数に、今いる社員数に2.7%をかければ、それでその人数満たしてれば OK ではないんですよね。
ああ、そうなんですか？
そう。そうなんですよ。僕ね、いつもですね、このぐらいの時期からそわそわしだすんですよ。
あ、当時。
当時ね、まず、その社員数がどうなるかっていうね、ことと、来年は何人新入社員入ってきますかとかね。
そっか。
で、定年退職って何人いますみたいな話とかを、同じ人事でも別のところでね、そういうのを管理してるラインっていうか、ところがあったんで、そういうところとちょっと連携取ったりとか、あとはね、やっぱり定年退職とか途中で辞めそうな、障害を持ってる社員さん何人いるかっていう予測。で、私の部署の直下にいればわかるんですけど、いろんな部署にこう、障害を持ってる社員さんって分散してたんで、電話かけまくってました。なんとか部長、すみません、なんとかさんってどんな感じですかって、辞めますかとはさすがにね、ちょっと聞きましたけど、
直
どん
接
な感
的
じで
に
す
よ。
かってうまくいってますみたいな。で、辞めるのか辞めないのか、みたいなのをちょっと予想立ててたんで、
忙しい
そ
ですね。
う。そう。なので、まず最初にやらなきゃいけないことは、障害者の雇用率って分母が社員数じゃないですか。だから、分母の人数の予想を立てるっていうことで、そう。そうですね。だから、6.1報告で2000、えーに、2026年の6月1日現在の総社員数ですね。これは、最終的にはポイント換算して計算はしますけれども、3月の退職とか、4月の新入社員とか、その間の中途の入退社の人数をなるべく正確に把握する。そう。
年
こ
度
れ、
末、そうですね。
そう、年度末をまたぐっていうのがいつもね、大変で。
ね、変化が大きい 時期を。
そう。そうなんです。で、6月1日時点で、雇用率計算しなきゃいけないでしょ？そうすると、なんかね、その時に慌ててももうちょっと無理なので、そこは事前にね、分母の数を、とりあえずは、やっとくのっていうか、
分母
予
の
想しと
数
く
を
のと、あ
ね。
と、そう、分子ね、分子の障害を持ってる社員さんの、6月末まで、あ、6、5月末までに辞める人か、の数を予測して、その差額が本当に不足の人数じゃないですか。それに2.7かければね、2.7かければっていうか、その社員数と、それで法定雇用率、あ、これ実雇用率が出てくるんで、何人さ、不足してるかっていうのが出てきますよね、と。いうことなので、今やらなきゃいけないアクションとしては、2026年度の人員計画をちゃんと把握しておくってことですね。それと、あとね、予算を確保しておくってことですね。会社、年度ごとに予算を、クリアしたりするので、特にですね、エージェントつって、人材の紹介会社を使う場合は、そこを使っ、その人、会社から紹介された人を採用すると、成功報酬として、初年度想定年収の35%取られるわけですよね。だから、それをちゃんと予算で計上していかなきゃいけないわけですよね。だから、そこも含めて何人取らなきゃいけないのか、で、それはエージェントを使って取るのか、ハローワークみたいなところを使って取るのかとかね。そういうことをちょっと考えておいてくださいねっていうのが今日の話っていうことですね。
そうですね。なんか、まさに今日、雇用も雇用ではなく定着でもあるし、雇用の前にやることが自社の現在の人員の
な
把
んで
握
すよ。
というね、なんかやっぱいろいろ事前準備が必要となりますが、まあ、この、回をね、何度もちょっと聞いていただいて、今やれることはちゃんとあるので、ぜひ取り組んでいただけたらと思います。
よろしく
そ
お願い
れで
しま
は、
す。
今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。